まあ今日蒼天ぐらいに、瀬野先生からメールが来ました。世界宣教完成と祈りに対してちょっと記事を書いてくださいと言ったんです。この世界宣教、これは大宣教命令です。イエス様が私たちに、全ての天と地の権威が私にある、だからあなた方は手で行って福音を述べ伝えなさい、そして全ての民を弟子としなさいと、そのように言われました。その命令を完成するためにエルサレムを離れないで、父の命令を、父の約束、聖霊を受けなさい。それでペンテコステに聖霊様が来られて、彼らが全世界に出ていくようになりました。エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てに宣教をするようになったんですね。地の果てはどこか、エルサレムから宣教が始まったんですね、福音が。それでこの西に西にこの宣教の波が流れていました。結局最後の地の果てということは、スタートしたところが地の果てです。円を描いてみるとそうなんですね。そこに戻るんです。それでイエス様が来られるんですね。だからそのためにイユ人の数が10万になること、日本人が1000万人以上救われること、まだイスラエルがその後で民族的に救われるということ、国家的に救われるんです。だからイスラエルの回復がとても重要です。エゼキエル36章を開いてくださいね。エゼキエル36章、だから彼らが回復されること、彼らが地の果てです。彼らが福音を受ける、彼らが救われる、そのために神様が彼らを帰還されると言われますね。エゼキエル36章の24節から言いましょう。
私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。
これをすべての国々から集めるということですね。だから第一、その帰還ということはバベロンからでしたね。彼らがバベロンに捕虜になって70年の後で戻ったのは一箇所でした、バベロンから。しかしこの2回目は AD70 年ローマティトス将軍によって神殿が、第二神殿が壊されて、ユダヤ人たちは全世界に散らされた。これをディアスポラと言ってるんです。彼らが終わりの時に帰ってくるということです。これを主が集めると言われますね。主が集めると、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。あなた方の国、この土地ですね、土地に連れてくる。地ということはとってもユダヤ人としては大切ですよ。アブラハムが神様から約束をいただいたものが2つです。土地、このアブラハムが見渡した、東西南北を見渡しているところ、あなたに永久に与える。まだそこに住む民族、アブラハムの子孫たちの約束です。で、2回この散らされたんですけど、終わりには集められると言われるんです。その土地に、その地に。だからユダヤ人というアイデンティティということはね、神様の約束によって土地ということよ。その土地に戻る時に彼らは栄えるんです。これは他の 国が他の人が住んだら砂漠でした。まだ砂漠に誰も住んでなかったんです。マクトゥインがね、ユダヤ人たちが帰ってくる前にそこを旅をしたんですよ。もう全部砂漠だと言ったんですね。しかしこのユダヤ人たちが帰ってくると地が歓迎しました。だから地とユダヤ人たちは結婚してるんです。そこで生まれるんですね、全てが。神様の御国が完成されるんです。ニムロテが神様に反逆した。それでバベル塔を建てた。これがバベル塔がバール、アシュタロット、その諏訪太陽神ですよね。このニムロテの息子タンムスというもの、これが全世界の宗教になっているんです。日本もアマデラスを拝んでるんですけど、全世界のこのバベロンという国になっている、帝国ピラミッド。だから全世界を支配して地を奪おうとする666の体系です。それに対して神様がアブラムを選び、アブラムを通して神の国を建てようとした。これが神様の夢です、ビジョンです。そこには自由があり、愛があり、平等があり、祝福がありました。もう支配するようなやり方が違うんですよ。イエス様の支配は私たちの足を洗ってあげる試合ですからね。だからこのピラミッド、バベル塔、強制、能動とか強制する、そのような国とは違うんです。だからユダヤの王としてイエス様が来られたんですけど、その当時の使徒者たちが妬みをしてイエス様を殺したんですけどね。このように神様の国を建てることが神様のビジョンです。だから神様の国、キングダムですね、キングダム、御国が来ますように、私たちはそれで祈ってるんですけど、だから彼らが、ユダヤ人たちが帰ってくる理由はその共同体を作るためです。全世界に散らされている者たちを集める、これをアリアと言ってるんですけど、アリアがイザヤ66章の20節を見るとね、異邦人たちがもう車に乗せて、もうその当時は飛行機の概念がないからね、雲に乗せ鳥のように表現してるんですけどね。それでアリアが怒ってるんです。まあ私、うちの教会は以前スティーブンス・エイコ先生を通してね、100名のアリアをしたことがある。崩壊したこのソビエトのところで散らされてたユダヤ人たちでした。それでまだエチオピア、北に引き渡せ、南には引き止めるなというところ、エチオピアです。この一直線にあるんですね、イスラエルを中心にして。そこに昨年160名がアリアしました。うちがチャーター機をしたんですけど、これ全て主の恵みです。主の御言葉が実現されるところに私たちが、そこに行ったんです。まあそれで彼らが帰ってくるということ、帰ってきて何をするかというと、25節、
私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、
清い水というものは何か、これはイエス・キリストですね。イエス様の血潮です。 彼らが異邦人の数が満たされた時に、今しばらく見えなくなったその目の鱗が落ちるんです。それでイエス様が救い主であることが見えるんです。だから異邦人が満たされるまで彼らは本当に残念ながらね、神様の知恵で彼らが今見えなくなってるんです。私たちの救いのためであり、それで彼らがイエス・キリストが自分の救い主であったという、ゼカリア書でもう民族部族ごとで泣き叫ぶんですね。悔い改めるという予言が書いてあるんです。この水、その水は自分たちが傲慢で本当に偶像崇拝したその罪を悔い改める涙です。それがイエス様の血潮で洗うんですね。洗ってから26節、
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、
このあなた方に新しい心を与え、この新しい心、これ悔い改めた心ですね。そのイエス様の血潮で現れた心に宿るのは聖霊ですよ。聖霊があなた方のうちに新しい霊、聖霊ですね、聖霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、柔らかい心を与える、言われるんです。聖霊様が来られると人が分かるんですよ。柔らかくなるんです。それでイエス様を信じるようになるんです、イエス様を信じる心は柔らかい心、硬い心。どうして硬い心になったか、彼らがカトリック十字軍によってものすごい迫害を受けるんです。改宗、強制改宗、その過程の中で拷問、虐殺を受けるんです。だから十字架を持って賛美しながらユダヤ人たちが殺されたんですね。拷問を受けたんです。十字架で殺したんです。またマルティン・ルーターが最初は彼らに伝道したんです。伝道した時にユダヤ人たちがね、ヘブライ語で彼らは全部このトーラというところ、まだ旧約聖書を読んでるのに、マルティン・ルートが言ってる話はもう耳に入れないんですね。まだ時ではなかったし。だからマルティン・ルートが失望するんです。だから彼らはもうこの世の中で生き残す民族じゃない、間違ってる、全部殺す、殺すべきだと本を書くんですよ。殺す方法も書いていったんです。それをヒトラーがその本を100万冊を買うんですね。集めて教会に送り、まあ、ルーター教です。国民全体がルーター教だった。そして軍人たちにそれを送って、ユダヤ人にも殺すこと、だから600万名がホロコーストされたんです。だから彼らはもう心が硬いんですよ。十字架という、十字軍という言葉を聞くと、クルセイドという言葉を聞くと見振りをする。まだ怒る。だから自分の家族の中でクリスチャンが出たら縁を切るんですよ。恥と思ってるんです。だから彼らのところに行ってみると、十字路もなく、まだ算数の時間プラスの標識もなく、まだ赤十字というあれもないんですよね。とにかく十字架という 이미지가 아래 도꺼라 뭐 전부 돌이 놓여져 있대요. 그래서 사탄과 주직간호 예수 그리스도 미나요원이 잠하시다고 도됐어. 그러나 가레라와 그는 주직간호 예수사마의 그루심이 또 스쿠인이다 했을 때 이자야 고주산쇼 긴지쇼 됐어. 석화 연대와 나라나인 됐어. 석화 마치갓대 할 때를 또 가레라 어머때른 됐어요. 주직가가 겁나니 가레라니와 이미기라이데 앗단 됐어. 시카시 코노요나 가타이 고꼬로가 구야라다메따 또대 세례가 고라는 됐어요. 그런데 미에른 됐어요. 족간또이모노가 하다라큰 됐어요. 아, 메시아가 모수대니 고라랬단다. 그런데 하게시크 낫군 됐어요. 아, 와다시다치가 메시아 고로시단다. 와다시다치는 오 고로시단다. 그런데 와카테 가레라가 구야라다메른 됐어요. 그런데 미주나나세스
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
このね、この主の霊を、私の霊をあなた方のうちに授け、私は私の掟を守り歩ませる。主の掟は何ですか？律法の完成は愛ですよ。彼らは神様を愛する心、父を愛する心、また子の心、従順の心、父の心、子に、子の心、父に、というその聖霊、この交わりですね。父の心をキャッチできるのも聖霊様です。子の心、ね、自分を無にして十字架で死にまでも従われた子の心は、この聖霊じゃないとわからない。だから父の心、御霊によって分かって、注がれるんですよね。父の憐れみ、愛が。そしたら、イサクのように父に従いたい。従順したい。という、この心が注がれるんです。そのことがあって、彼らは、友人と壁が壊れるんですね。いつも自分たちは先民、ね、友人はもう犬、そのようなプライドを持っていったものが全部崩れるんです。ああ、イエス様だけだということになる。エベソ2章を見ましょうね。エベソ2章がその話ですよ。ワン・ニューメンという話なんですね。2章の13節から。
しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです、
うん、だからこれがキリストの血というと清い水ですよ。清い水で、ああ私の罪が許されたのがイエス様の血だけだ。だからこのイエス様の血潮で清められた心で聖霊が来られるんですね。聖霊が来られて14節。
キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、
うん、この隔ての壁ということは固い心です。民族的に差別する固い心、まだ宗教でユダヤ人たちを迫害し殺し、そのことが DNA の中で遺伝子の中で残ってるんです。だからこの十字架を言ってる話たちと話すことはできない。私たちがエルサレムである伝道するアメリカ人を見ました。その人が踊ってるんですね。ソル先生と私もそのそばで踊ったんですけど、黒い帽子をかぶってその宗教の人たちがわあ軽蔑して歩きますね。首を反対にして 言った。それが隔ての壁なんです。民族、宗教、それで私はあなたと違うという差別の心ですね。それが交通点は何か、私たちもイエス様の血潮で許され救われました。彼らも後でそのようになるって、このエゼキエル36章の予言ではね、あ、同じだ、同じ兄弟だと思うんです。それで中5節、
ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、
これは新しい一人の人というワンニューメンですよね。このワンニューメンというものはもうただ一つ交通点は血潮によって救われて聖霊を受けたことだけ。だからユダヤ人も私もそれで家族になってるんです。まあ、自分たちはこれだから、宗教的にはあなたと相手にできない、これは固い壁だったんです。これが宗教の壁でした。しかしこれがイエス・キリストの十字架を通してこれが打ち壊されて、それで一人の一人になったんですね。だから私たちが、ユダヤ人たちが回復されるために、今アリアもこの聖書の予言通りに知ってるんです。それで彼らが、私たちが自分たちを差別しないこと、愛してること、戦争の時期にもかかわらず私たちが言ったんですね。だからもう彼らは感動してるんです。どこに行っても Thank you、 私たちと共に立ってくれてありがとうということ。フランスに行ったら、フランスはもう今、昨年10月7日ミサイルが1000発ガザ地区からイスラエルに飛んできました。その戦争の後で、もう最初はハマスが悪いと言ったんですけど、世論がね一変して変わるんですね。これはサタンがイスラエルを憎んでる。イスラエルが完成されたらサタンがもう底知れぬところに千年間閉じ込まれることが決まってるから、これ憎んで、サタンに従うイランとかこういった国々を持ってイスラエルを攻撃してるんです。まだこのフランスが反ユダヤ主義が起こってるんですね。フランスの中止エージェンシーの人々から聞いてみると、反ユダヤ主義が 1000% 増えたって。だからユダヤ人服装をしてる人々がないんですよ。ただこのここなんか男性はそれつけてるんでしょ。その代わりに帽子をかぶってる。しかし死んでも私はそのユダヤ人の服装しますという人を道端で会って写真を撮ったんですけど、後でそれを見てからしようとしたけどね、後で見ましょうね。だから彼らがユダヤ人だとするとすぐイスラムのテロリストたちが来て攻撃するんですよね。もうすでにある地域、ユダヤ人たちが集まる地域で7名が死んだそうです。学校に子どもたちを送ることはできない。だから学校に送らない。まあ、企業をやってる人たちはユダヤ人の社長、ユダヤ人の企業だとするともう交わりをしない、あれを止めてしまう。またこのイスラムの従業員たちが全部出て行ってしまって、 まあ、このような雰囲気はヒトラーが登場する前のその雰囲気と似てるんですね。まあ、その時には変える国がなかったんですけど、今イスラエルユダヤ人たちには変える国ができてるからね、自分のところに変えることができるんです。だから今ものすごい数がアリアしてるんですよね、フランスで。このテロリストがいつ攻撃するかわからないので、私たちはエチオピアから私たちがアリアした時、もういろんなセレモニーがあったんですけど、今回は全然なかったんです。静かに帰ってきました。まあ、イスラエルの空港もね、もう人がないんですよ、訪れる人がない。以前はもう長い線をして待ってたんですけど、ないんです、私たちだけ入るのが。そのような空港の本当に不思議なところを感じました。私たちがイスラエルに行ってからはナチ支配者たちと会いました。彼らを慰めることができました。まあ、そこの会長さんが70何歳ですけど、自分の2人の息子が拉致されました。未だにも帰ってこないんです。私たちがこの帰る前に1人をまだ殺したとハマスが宣伝しました。だからもう緊張してるんですよ。だからこのあちこち力ある人たちに行って頼んでるんです。ローマの教皇のところにも行ったそうです。いろんな大統領首相たちにも訴えたり、まだそのいろんな関係する有名な人々がその場所に訪れて、彼と話をしたりしたんですけど、どれぐらい来たか私聞いたんですけどね、忘れた。たくさんの人々が来たと。しかし今回私たち、もう説明聞いた後で祈りましょうということでね、その祈りと、韓国を対応してソウル先生が大声で涙流しながら祈りました。私もずっとその場所に入っている瞬間から涙が出て、日本語で祈りました。そしたら終わってから、彼がハグするんですね。皆さん、慰めはね、政治の力ができないんですよ。政治はどう動くかわからない。権力によらず、能力によらず、慰めは聖霊よ。聖霊様が希望を与えるとき、慰めが来るんですよ。私たちは聖霊によって祈ったんだから、感じたんですよ。だから、Facebook でね、この GC エージェンシーの Facebook で、私たちがハグして、彼が泣いてるその姿、私たちも泣いたんですけど、日本と韓国が一番力強かった。彼らは私たちが牧師であること、クリスチャンであることを知ってるんです。これがワンニューメンですよ。ワンニューメンになっていくためのプロセスです。彼らの心が今柔らかくなってるんです。だからこのユダヤ人たちがその恐怖、本当にフランスで恐怖が起こってる。それでこのイスラエルの被害者のところ、たくさんこう人々が集まって、若者たちが集まって、この音楽フェスティバルをした、その場所があるんです。私たちはその場所に行ったんですけどね、そこで1300名が 130名か1300名か、とにかくたくさんの人々がそこで死にました。まあその場所に行っても全体的には3700名が死にました。今も兵士たちが死んでるんです。その兵士たちの墓地も行ってみました。まあ、ホロコースト以降一番大きな人々が殺されたということです。彼らに神様がね、慰めることは御霊以外はないんです。そして彼らがこのようになると主が言われますね。28節、
あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
このイスラエルのアイデンティティ、さっきも言ったんですけどね、地ですよ、地。その地、あなた方は私があなた方の先祖たちに与えた地に住み、これが条件ですよ。だからどうしてアリアアリアと言ってるか、これはここに書いてあるその彼らが地に戻ることよ。そうすると彼らは主を知るようになるって、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。だから彼らがイスラエルに戻らないと本当の神様がわからないんです。イエス様を信じるために彼らは今集まってるんです。だからこの地ということはね、私たちが普通の地だと思ってはいけません。戦没国立その墓地に私たちを案内して説明した青年がいました。青年といったら30何歳ですからね、中央国に構えて、もしミサイルが飛んできたら方向棒ですかね、靴があるんですけど、そこに入ってくださいと言ったんです。どこに行ってもそれが先に教えられてるんです。それで彼が言ってるんですよ。ユダヤ人と言ったらこの地と関係が深い、この地と結婚した、それがユダヤ人だと。ナクタの話をしました。本当に分かりやすかった。ラクタの、最初彼が言ったのはラクタのここがない背中がどうしてこうなってる、質問するんです。水を貯めるため、砂漠に住む水、長い旅をするため。そしたらこの目のこれ何か網、それは何のために長いの、これは砂漠の風、砂風を止めるため。そしたらラクダの膝はどうして強くて、足はどうしてそのように強いか、暑い砂漠を歩くためだと。これがラクダだと。しかしこのラクダが動物園にいると言った。ディアスポラの人々は全部動物園のところ、私たちはイスラエルで生まれたことはないって。そうでしょ、エジプトで生まれたんです。それでエジプトで出エジプトして、アラノで第一世代は死んで、アラノで彼らは生まれました。だからもうあちこち世界中で生まれた人々が、彼らユダヤ人ということはこの神様が約束したその地に戻った時から花が咲くんだと。本当に今回すごいことを聞きました。 世界に散らされている人々は動物園にいる。イスラエルに戻ってからユダヤ人になるということを言ったんですね。それでこの29節、
私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。
このように神様がもうこの砂漠だったとこ、もうじっと緑とこの木山々が全部緑、私が韓国に来てるかと思うぐらいにね、もう砂漠が全部変えられてる。この30節、
私は木の実と畑の産物を増やす、それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。
このようにあの散らされて追い出されたりすることはない。戻って帰ってきたらあなた方は安全だということですね。31節、
あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技と思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。
このように悔い改めが起こる、ね。そして32節、
私がことを行うのはあなた方のためではない、神である主の御告げ、イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない、恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。
だから私たちがアリアするということはね、彼らがもう本当に良い人たちだけだと、だからそれをすると、これとんでもない、私たちはそうじゃないんですよ。あの23節も書いてあるんですね。
私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう、神である主の御告げ。
だからこの汚れたこの民、主の名前を汚したその民である者たちをね、私たち異邦人が言って、この御言葉がイスラエルが回復されて、彼らがその住むところ約束の地に戻った時彼らが変わるんだということを信じる私たちによって彼らが変えてくる。だから彼らが完全だからじゃないんですよ。もうロシアから戻ってきた人たち、もう本当にめちゃくちゃです。今回テロを受けたその場所に行ってみると、空城がいっぱい抱えていったんです。私がその最初被害者の団体の会長と会ったところに入った瞬間から涙が出たんですけど、その場所、テロを受けたその場所、空城がいっぱいあるそのところにいたら、ソル先生も私も涙が出なかったんです。どうしてか、精霊がね。だからこのように完全な人々だから彼らが帰ってきたんじゃなくて、彼らが帰ってからイエス様を信じるようになります。そのことを理解しないと、どうしてユダヤ人という、そのように文句言う人々、牧師たちも多いんですよ。彼らがもう、なんだ、汚れた民じゃない、まだイエス様も信じてないし。しかし彼らが帰ってきて、私たちがこのように愛をずっと示し、彼らが言うんですよ、あなた方どこから来てる、必ず3カ国を聞くんですよ。あなた中国人、日本人、韓国人、いつも聞くんですよ。こう顔がそんな顔で、日本、韓国、中国、一つになってシルクロードをして行くんですね。そしてシリア、エジプト、またイスラエルが、この王の道の人々が一つに、 イザヤ19章の予言の実現。だから彼らがもう完全だから彼らを戻すということじゃなくて、神様の約束だから、神様が言われたんだから、私たちもそうですよ。神様の御言葉だから信じて、神様に敬う、神様を敬う心でやってるんです。彼らがどう反応しても関係がないけど、今は心が変わってる。ああ、コリア、ジャパン、こんな戦争の時来たんだ。心がね、すごく彼らは柔らかくなってることを今回感じました。空港に来てね、もう彼らはもう質問が本当に、入る時には誰もいなくてスッと入ったけど、出る時にはもう質問が多いんですけどね、私たちにはあんまり質問しないんですよ。被害者団体がね、このソル先生にリクエストを与えたんですね。早く帰ってこいという、そのヘブライ語と英語なんですけど、それを見てからね、 OKOK の人だから心が、彼らがね、自分たちが今国連からもパッシングを受けて、一人もイスラエルの側に立ってる国がない。アメリカもね、今回棄権したんですね。ユダヤ人不利な決議をするときに棄権をしたんです。この拒否権を使わなかったんです。そのような立場の中で、戦争の砲弾も飛んでくる、その時期にこうなってる人たちじゃないと入れないんだよ。けど私たちは主の御言葉を愛して、主の御言葉が実現されることだけ喜んでいく。彼らの状況がどんな状況でも関係がない。じゃあそれで33節、
神である主はこうせられる、私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。
本当に今廃墟が建て直されて、34節、
この荒れ果てた地は通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。
35節、
この時人々はこう言おう、荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった、廃墟となり荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになったと。
本当にエデンの園のように、物は豊かになってるんです。しかし今ネゲブという砂漠があるんですけど、そこに建国の父であるベングリオンの墓がそこにある。そこに葬ってくださいくれと言ったから、国立墓地には入らなくて、そこにベングリオンの墓地があるんです。彼が夢見たものが、砂漠に水が流れる、そのような砂漠が花を咲く。今はもう砂漠なんですけど、そこで主要な秘密の工場がどんどんどんどん入って、実家は全部スプリンクラーが全部できてあげてる。パレスティンがもう戦争かけてるところは上の部分だっけよね。上で定着村を作るからそこ攻撃したんですけどね。砂漠に行くとすれば何も立ちしないんです。砂漠のところに今ベングリオンの夢がね、実現されてるんです。だから今半分ぐらいが戻って帰ったんですけど、半分はまだ残ってるんです。全世界で動物園のラクダたちがいるんです。 彼らが全部帰ってきても住む場所がネゲブ砂漠です。そこに、今回出会ったパック・ダニエル牧師の奥さんが神の声を聞いてね、ネゲブに行きます。それでネゲブで住んでる、ネゲブで何も見るところもない、本当に孤独なことをしながらね、ベングリオン大学がそこにある。どうしてあなたはここに来たの？はい、あなた方の最初の主将であるベングリオンさんの夢を実現してうちの、ね、韓国とつなぐために来たんだと言ったらね、うわあ、この話は私のレベルで話すことはできない、その上の人連れてきました。この上の人もそれを聞いたら、これは私が聞くあれではない、その一番上の学長を連れてきて、学長が感動してね、彼女の全奨学金を与えて、家も与えて、まだ生活費も与える、その学生になってる。じゃあ砂漠にその賛美をしましょうか。砂漠に賛美を準備する、砂漠にしましょう。それの支配と神様の支配を比べるためです。空上諏訪への辛さ、ひどさ、神様が支配する国の素晴らしさ、エデンになるキングダム、キングダム、神の国が、主がすべを治める、ユダヤ王として来られると、それが全部変わるんです。そのために彼らが今集められている、それが主の約束だから、だから私たちはね、 御言葉を信じて、環境はどのように見えても関係がないけど、少しずつ少しずつ彼らは柔らかくなっているのを見るんです。これが宣教ですね。異邦人宣教は直接的な宣教ですけど、ユダヤ人宣教は順番があるということを理解すれば、試みに落ちないでユダヤ人たちと接することができると思います。じゃあ、今回ね、この旅の映像を作りました。それをちょっと見ましょう。見てから祈りましょうね。声が出ない。これはメシアニック中の場所です。これは定着村の私たちの名前。ユダヤ人たちがね、自分たちの GCJC を公開した、異邦人に公開したのが初めて。彼らが今教育を受けて帰るんですけど、ユダヤ人が異邦人に対してこのような話も初めてだそうです。初めてで心が柔らかくなった。彼らの国家ですね、ハティクボ。
This is a very holy place. Send him to die. Our scales can take it in.
That on the cross, my burden gladly bear. 나치 시간 시작하지. 130 구매는 나치 시간 시작하지. 사센토유 지역이 가장 아브나의 도코로 그 바쇼데스. 이스라엘 국고가 겁나 좋다 이랬어. 시민권 같다. 대포가 독립 선선의 도끼 쓰였던 대포입니다. 오모짜 미타이 ですけど, 그래가 군이 마무리다. With shout of acclamation and take me home. 아마리마다 예수. 메시아의 끝은 레아의 마시. 러시아계의 메시아의 끝이었습니다. これは韓国の人々がね、毎週金曜日にこのように賛美を歌ってるんです。ユダヤ人たちがいっぱい集まってるんです。うちが支援したエチオピア、この定着村です。これは青年たちの定着村に日本人の奥さんがいました。これは被害者の代表。Then shall I bow in humble adoration and proclaim my God how great thou art. Until that day when heaven bids us welcome as we walk this broken world. 1300명이 この場所で殺されたんです。私が言ってたことを忘れてしまう。じゃあ祈りましょう。イスラエルのために祈りましょう。 主よ、主よ、主よ。